はい、皆様どうもこんにちは、藤村リオです。はい、今回くのいちの役は確か初めてぐらいじゃないかなってぐらい、あ、でもあれだ、前そうですね、同じくここのサークルさんで、まあ、ちょっとこう音声とかでくのいちはやったことがあるんですけど、それ抜いたらそうだな、そんなもうないんじゃないかなってぐらい珍しい役どころでしたね。というわけで、まあちょっとこう低めの感じでやらせていただきました。さて、フリートークにあたって、5つほどあのサークル様から質問をご用意していただきましたので、こちらにお答えしていこうと思います。本作のヒロインを演じてみての感想、役作りで意識したこと、こちらにつきましては、やっぱりこう情の移っていくところとか、あとすごいその場でもすごい微調整繰り返したのがやっぱ最後のシーンですね。あ、ちょっとあの本編のネタバレちょっと触れるので、あのネタバレ嫌でまだ本編聞いてないよって人はちょっとここは飛ばしていただけると、か後で聞いていただけると嬉しいんですけど、最初は完全に敵同士って感じだったけど、やっぱりこう明らかに途中でやっぱ情が移ってるなって感じで、でまあ台本読み込んでたらやっぱ最後の方にやっぱそんな感じの描写があって、あ、やっぱりそうだよね、情移ってるよねって思ったので、そこの移り変わりとか、あとやっぱちょっと聞き手に対してこうやっぱ興味っていうのかな、こうそういうものを持っているのを感じられるように、そのこう胸の中にこう聞き手入れて、こういろいろ一日行動してるところのなんかは、特にあれですね、クス氏の仕事してるとこなんかはそこをすごい意識しましたね。全体的に影がある感じっていう風に言われていたので、こうゆったりと明るすぎないけど、まああまり暗くなりすぎてもなってとこはちょっとあったので、その辺のバランスはまあやっぱり気をつけてました。質問2、KU100 マイクでの収録の感想、 KU100 の良いと思うところなど。そうですね、 KU100、 あの最近 KU100 自己所有なさる声優さんも増えてはいるんですけど、私はそうですね、やっぱ設備的にも、あとそうだな、あと自分のやりたい活動の幅的に、幅っていうかなんだろう、スタイル的にもちょっと KU100 はまあそうね、目的とちょっとそれるんじゃないかなって思って、個人所有はしない方針で今のところいるので、基本的にはスタジオさんでしか私は KU100 はお世話になる機会はないんですけれども、そう、これぐるっと今回ってますけど、すごくないですかこれ。あのすごく白耳とかと比べて、黒耳はちょっと使ったことないので比べられないですけど、白耳と比べてもう音のこう位置の繊細さがすごくわかるんですね。だしやっぱ音の高さなんかもわかるのすごいですよね。例えばこうして、よいしょ、例えばこう高さを出しても、こう KU100 ならこうちゃんと拾ってくれるし、よいしょ、逆にこうかがんでもいけるし、なんなら KU100 だとこう例えばこうバックの時にこう後ろ向いて演技するでも、結構こう位置を変えた時と比べてちょっと差がやっぱり出るんじゃないかなって思いますね。あとこれはあの KU100 スタジオでしか、その利用してる時でしか使わないっていうのもあるんですけど、やっぱ広く場所取れるのがすごくいいですね。多分だいたい1メートルとかぐらい、そうですね、 KU100 使う時いつも余裕取れるから、いろいろこう広く演技ができてとても楽しかったりします。さあ、学生時代での演劇部の楽しかった思い出、3つ目の質問です。そうですね、演劇部中高5年間かなやってたんですけど、まあ演技力的な面ではそんなに、なんだろう、下地っていうか楽しむとこって意味ではベースはある意味できてはいたけど、今の演技力にすごく生きてるかって言われるとそうでもないような気がしてますね。 旧サンプル、WIX の、1年目に作ってた古い方に1年目のサンプルとか残ってるんですね、実は。で、そこなんかと今のこう演技を聴き比べてるとだいぶやっぱ違うと思うので、とかだいぶまだ素人感とかも出てるだろうし、あの頃は5年前だし とかだけど、でもまあそうだな、やっぱ大会に向けてみんなで役作りとかしてた時はすごい面白かったし、あと裏方なんかもやった時に、効果音とこう自分の手元でこう装置を動かす時にしっかりタイミングを合わせるっていうのが、すごくやり込みとか作り込みがいがあって、そこすごい細かいとこなんですけど、私はすごいこだわれたし楽しかったです。あとやっぱなかなか地域であんまり枠がない中、強い学校とかもいるんで、なかなかやっぱり上に行ったり、県行ったり、こう関東とか、そういうとこ狙ったりっていうのはやっぱなかなか難しいですけど、こうなかなかやっぱ漫画みたいにはいかないですね。でもやっぱり、みんなで一つのものを作り上げるっていうのはやっぱすごいいいことだなって、その時思いました。あ、そうね、大道具作りも楽しかったです。まあそんな木をちょっとトンテンテンとかやって、まあ、やってたわけですけど、まあ、だからといって DIY ができるようになったかって言われると、それはちょっとまた別の話でしたね。4、サークル、クローバーですね、を運営されていますが、自身で音声を作るからこその大変なことややりがいを感じることはありますか？まず そうだな。すごく今、この収録してるとき、これが発売されるときには出てるか出てないかもちょっと読めてないんですけど、自分で台本を担当するときはちょっと地獄を見ますね、やっぱり。どうしてもちょっとこう、受けられるだけお仕事は受けたい派だから、声の仕事をどんどんボコボコに詰めちゃうんですね。もう余裕あんまりもうないんじゃないかぐらいまで。そうするとやっぱりどうしても自サークルの台本にはまず手が回らなくなってしまうのと、あと単純に執筆は全く本業じゃないから、クオリティとか考え出すと、ってなっちゃって、正直、途中からでも他のちょっと本業の方にちょっとブラッシュアップと続きちょっとプロットを元にして書いていただきたいなってなっちゃうぐらいにはちょっと、あーってなってます。ただまあ、全部、音声編集もまあ一応やれるにはやれるから、それで、まあ自分で声と、まあ音声周りを全部やったとして、あ、でもそうだな、さすがに、まあそれは結構ちょいちょい、まあ他のサークルさんなんですけど、歌いすずさんとか、あの辺でも音声編集の仕事自体はたまにちょいちょいもらってるので、それでやってはいますが、からまあそんなに慣れてはいるんですけど、白い悪魔天使の羽250分のシェアはさすがにちょっと死ぬかと思いました。だって250分で、そのまんまの、もう編集前の素材で言ったら300分ちょいあったかなって感じで、あ、300分？だから、カット部分だけで50分あるみたいな、ちょっと、すごい状態になってて。あん時は丸5日かかってましたね。もう他のこと全部、脇に置いて、なんとか編集だけにしても、丸5日以上かかってたので、あれは、できれば、避けたいけど、多分、どうだろう。あれ、続編が今、企画中で、これ撮ってる今の段階で、企画中であれがどんぐらいの長さになるのかなっていうのがちょっと読めないんですけど、まあまた長くなりそうだったら覚悟決めて、また200分、300分にはなんないと思うけど、200分ぐらい、まあ、チクチク編集やっていこうと思います。5番。はい。声優として、またサークル運営者として今後の展望がありましたらお聞かせください。はい。まず、やっぱり声優って声を伝えるとか、相手に言葉を伝えるっていうのが第一だと思っていますので、そうだな。やっぱり、もっともっと滑舌も良くしたい、表現力もつけたい。で、まあ、なんだろうな。こう、同人なんですけど、やっぱ主に活動してる分野は。でもやっぱ、 同人だからって言ってクオリティとかで甘えることなく、まあなんだろう、好きで同人やってるんだって誰にでも胸張って言えるレベルまでは持っていきたいなって思ってますね。サークル運営者として、サークル運営はできれば続けていきたいなって思うんですけど、そうだな、ただまあ自分の声優活動が忙しくなればなるほど手がつけづらくなってしまうところではあるので、どうだろう。あとそうだな、一遍ものすごいクオリティとかも、なんだろう、予算度外視してその辺考えたものを作りたいなって気はちょっとしてますね。どうしてもちょっと予算とか考えがちなとこはあるので、なんだろう、いやもうすごいとこ本当にすごいじゃないですか。ああいうの一回作ってみたいかなって気もするけど、不発だったらちょっと怖いなって気もあり、まあでもまあ一回は作ってみたいですね。あとまあ声優以外でもそうですね、やっぱ全体的な表現力は絶対つけていきたいし、なんだろう、やっぱりすごく尊敬している方もいるので、もうその方にちょっとでも追いつけるように今後も頑張っていきたいなって思ってます。というわけで以上5点ですね、こちら質問に答えていきました。というわけで、そうですね、こちらの作品本当にシナリオのそういう心情描写とかもすごくしっかりしてますし、またそうですね、1回だけじゃなくて何回も聞いていただきたいなって思ってます。それではフリートークは以上となります。藤村リオでした。